渡辺真知、日本共産党。児童虐待について。質問。羽曳野市での児童虐待の通報件数と対象児童の年齢。平成27年度と30年度の担当職員数の推移はどうか。また、虐待を生まない子育て環境についてどう考えるのか。答弁。平成30年度の通報件数は、平成27年度比では約5倍と増加傾向にある。対応児童の年齢は、就学前児童が約 37%、小学生が同じく約 37%、中学生が約 7%、高校生以上が約 4%、その他、妊婦への対応等で約 15%。 虐待対応職員は昨年より1名増員し、現在3名で、配属年数は8年4年2ヶ月。令和4年度末までに専門職員を一定数配置した子ども家庭総合支援拠点を整備することが求められ、整備に向けての検討を進めている。支援拠点は福祉、保健、医療、教育等の関係機関と連携しながら、羽曳野市の実情に即した体制整備を図っていきたいと考えている。要望。児童虐待は、離婚、再婚、転居など家族の形態や環境の変化を機会に深刻化するケースが多いことから、この機会を逃さず対応し、貧困や不安定雇用の広がりなど、虐待の背景にある問題を解決していく姿勢が市に求められており、担当者の専門性と継続性、また連携機関の充実を求める。教職員の多忙化の解消と教育の充実について。質問。多忙化がもたらす教育への影響と、新しく取り組んだ対策とその現状、多忙化解消の今後の課題について聞く。答弁。疲労感の蓄積によって、積極的に子どもに関わる意欲や、きめ細かな配慮を要する子どもへの対応の低下など、日々の教育活動に影響が出ることも起こりうると考える。中学校での部活動は、月曜、木曜をノー部活デーとし、土曜、日曜は原則4時間まで、連続活動日数を4日以内とするなど、適切な休養日を設けることで、生徒と教職員双方の負担を軽減する方策をとっているが、根本的な業務量の縮減はなかなか難しい。要望。全国学力テスト、また自治体独自の学力テストや行政研修の増大、教職員の免許の更新制、人事評価、学校評価などの押し付け施策の見直しを求め、現場を一番把握している市の教育委員会が独自に教職員の増員をして、小学2年生までの35人学級をさらに拡充するよう要望する。加齢性難聴について。質問。年齢が高まれば、どの程度聞こえが悪くなるのか、統計ではどうか。また、加齢性難聴に対して生活の質を下げないためには、どのような対策が必要か。答弁。難聴者の割合は、75歳以上では約 39% となっているが、早期から補聴器などを使って聞こえを改善することで、認知機能の低下や、うつ発症のリスクを減らせる。要望。高齢者が社会で活躍できるようにするのは、聞こえの改善で認知症予防に効果のある補聴器を利用しようとする人への相談窓口の開設や、必要な人への補聴器購入に対する補助制度の創設を要望する。